第4期綾部市障害者計画案に対する主なご意見の概要及びご意見に対する考え方について。ご意見1、該当ページ16ページから22ページ項目第2章2、アンケート調査から見える綾部市の現状。ご意見の概要、調査の手法、調査対象者、本人保護者の別、聞き取り調査の場合、調査員の資格、保健師、看護師などの別はどのようなものか。本文中に調査の手法等を注釈していただきたい。ご意見に対する考え方、アンケート調査は手帳所持者等に郵送送付、郵送回収により実施しました。基本的に障害者本人を調査対象としていますが、一部、主な介護者に問う質問があります。また、児童については、児童の保護者を調査対象にしています。参考資料として、アンケート結果とともに、調査の手法を掲載する予定です。ご意見2、該当ページ、23ページから30ページ、第2章3、全計画の評価及び課題。ご意見の概要、本市の障害児者を取り巻く課題をアンケート調査結果、事業の実施状況から全計画の主要部分ごとに整理しましたと断り、例えば主要部分1、住みよいまちづくりの推進では、数値指標による施策や事業評価が行われていない。もっぱらアンケート調査や綾部市障害者施策推進協議会等の機関の意見によって課題提起が行われていて、評価手法に疑問がある。そのため、主要部分、施策及び主要部分を構成する事業につき、数値目標を設定、その達成度を計測し評価を行うなど、市民・納税者の納得が得られる評価手法を導入するとともに、町内に関係各課係や市民等からなるプロジェクトチームを立ち上げ、評価手法を検討するなど、その透明性、信頼性にも配慮いただきたい。ご意見に対する考え方、障害の種別や程度、年齢や生活スタイル、置かれている環境などにより、障害のある人、一人一人の課題は多様であり、障害福祉施策なども利用が増えることが一概に良いこととも言えない場合もあることから、数値目標の設定はせず、障害のある人自身の意見を大切にし、施策についても評価いただきたく、本計画でも積極的に障害のある人や関係者の声をそのまま掲載しています。ご意見3、該当ページ24から29ページ第2章3、全計画の評価及び課題。関係団体、綾部市障害者施策推進協議会及び綾部市障害者地域自立支援協議会の意見は貴重であるので、評価結果に基づく事業の新規採択や事業の改善等に活用すれば一層生きると思う。ご意見に対する考え方、今後も両協議会の意見を尊重し、施策推進に当たっていく所存です。ご意見4、該当ページ31ページから51ページ、第3章、分野別施策の基本計画。今次計画のように、分野横断的な事業で構成される施策については、部署間の連携や事業費等、コストの問題などからその実効性に配慮を書き、問題解決が進まない原因の一つと思う。そのような状況のもと、例えば公共建築物のバリアフリー化など、今後とも同じような課題が繰り返し提起されると思う。そこで分野別施策の施策推進費を明示するとともに、施策ブランチ事業の事業費を 優先配備をするなどの措置を講じるべきである。ご意見に対する考え方。将来にあたる施策分野ごとの予算措置や配分等を計画に盛り込むことはできませんが、国府などの補助事業の積極的活用などにより、公共施設等のバリアフリー化にも努めてきているところであり、今後も積極的に取り組みたいと考えています。ご意見5、該当ページ6ページ、50ページから51ページ。項目第1章2、計画における重点課題と留意点、括弧2、手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例の推進。第3章9、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実、括弧1から3。ご意見の概要。目標値や新規事業の導入時期を示してもらいたい。また、本計画の年度実施計画たる障害者福祉計画、括弧障害者福祉サービスを見ても、人材育成や派遣の実績は不十分、対見込み量と資料するので、推進策につき抜本見直しを行い、基本計画で示してもらいたい。ご意見に対する考え方。掲載の事業はすでに実施している事業や今年度開始した事業ばかりですが、年々充実が図れるように努めていくところです。手話通訳や要約筆記等の意思疎通支援は、利用者の生活スタイル等により、その利用回数等が変動するものであり、派遣回数などを数値目標として設定することは馴染まないと考えています。これからも意思疎通支援は必要な方が必要な時に提供できるよう努めます。ご意見番号6、該当ページ6ページ、50ページから51ページ、項目第1章2、計画における重点課題と留意点、括弧2、手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例の推進。第3章9、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実、括弧1から括弧3。ご意見の概要。市議会のライブ中継、再生録画につき、手話通訳の挿入、市庁舎についてディスプレイを設置し、手話などにより窓口案内を行うなど、真のつながり合える共生社会の構築につき尽力してほしい。ご意見に対する考え方。市議会の傍聴においては、希望に応じ手話通訳、要約筆記を実施することとしています。市では、手話ができる職員が3名おり、直接手話での窓口対応をしています。今後も手話を使用する聴覚言語障害の方のご希望に沿って対応していく所存です。ご意見番号7、該当ページ54ページ、項目第4章、綾部市障害者計画の推進に向けて、1、計画の推進体制。ご意見の概要。計画の推進体制について、国府の計画実施状況を踏まえつつ、全庁的に総合的な取り組みを行うとともに、障害のある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、綾部市障害者施策推進協議会の意見と協議を経ながら推進を図りますの記述につき、全庁的総合的な取り組みに資する協議の体制と仕組み、本計画作成のために行われた全庁的な会議及び綾部市障害者施策推進協議会との協議等のテーマ及び回数等の実績を伺います。ご意見に対する考え方。全庁的総合的な協議の体制と仕組みについては、日頃の組織内の連携として取り組んでいます。その中で 個々の課題に応じて関係部下で構成するプロジェクトチームを組織して検討を進めているところです。本計画策定にあたっては、綾部市障害者施策推進協議会、綾部市障害者地域自立支援協議会からの意見をいただくとともに、両協議会から構成する策定委員会を開催し検討を重ねたほか、町内でも関係部下との個別の協議を重ねています。策定委員会は3回開催しましたが、両協議会については通年的に施策や計画の評価、検討、意見聴取を行っているため、本計画策定のために行われた回数を区別して集計することは困難です。年2回程度開催しています。ご意見番号8番、該当ページ54ページ、項目第4章、綾部市障害者計画の推進に向けて、2、人材育成確保。ご意見の概要、人材育成確保について、特に障害福祉サービスの従事者や意思疎通支援事業の担い手、各種ボランティアなどの人材確保が深刻な課題となっており、これらの仕事の魅力発信や働きやすい環境づくりなど、多方面にわたる施策の展開に努めますの記述につき、ボランティアなどの確保が課題解決の重要な担い手になることはわかるが、市の役割もまた重大と存じます。そこで、常時の業務量レビューによる市職員配置の見直しなどによって、必要な部署に人材を投入する努力を示すことも大切と思います。今次計画策定のため、主管下へ機動的な職員配置やプロジェクトチームの編成など、環境づくりはなされましたか、伺います。ご意見に対する考え方。市職員の特別な職員配置などはしていませんが、策定委員会から意見をいただいたりして、長男においても課題ごとに必要に応じ、関係課と十分協議を重ねて取り組んでいるところです。ご意見番号9、該当ページ55ページ、項目第4章、綾部市障害者計画の推進に向けて、3、人材育成確保。ご意見の概要、推進状況の定期的な点検の項は的確な記述と思う。本計画の進捗状況の管理・評価については、計画を立て、プラン・実行・ドゥ、その進捗状況を定期的に把握・評価した上でチェック、その後の取り組みを改善するアクション、一連の PDCA サイクルの構築に努めます。の記述について、特にチェック体制の現状、第3章分野別施策の基本計画において、数値目標を設定し、施策の客観的評価が可能なものにする。さらに、本計画全体の評価、チェックにつき、客観的評価が可能なシステムを開発していただきたい。特に施策横断的な計画では重要と思います。ご意見に対する考え方。チェック体制の現状としては、障害者施策推進協議会に報告し、意見をいただいているとともに、課題の発生時や関係団体からの要望や意見が出されるときに、計画に沿って施策が実施できているかを点検しているところです。客観的な評価については、障害のある当事者の満足度を重視したいと考えており、今後も各制度やサービスの利用者の声を丁寧に聞き取りながら、その声を各部署に的確につないでいくことにより、横断的な施策展開を図っていきます。ご意見番号10、項目全般、ご意見の概要、私は聾者で生まれつき耳が聞こえません。手話ができるヘルパーさんが増えてほしいです。最近は高齢になり、体のことなど心配なことも増えてきました。高齢になっても安心して暮らせるよう、 手話のできるヘルパーさんに来てもらいたいからです。ご意見に対する考え方。ろう者が安心して障害福祉サービスや介護サービスを利用できるために、従事者に手話を習得していただくことは重要と認識しています。市が開催する手話方針養成講座等にご参加いただくよう呼びかけるなど、人材の育成に努めます。ご意見番号11、項目全般、ご意見の概要、手話で安心して介護保険のサービスが受けられるようにお願いします。私はろう者で生まれつき耳が聞こえません。高齢になったので、これからのことが心配です。手話で安心して介護保険のサービスが受けられるようにお願いします。手話で自由にお話ができると嬉しいです。ご意見に対する考え方。ろう者が安心して介護保険のサービスを利用できるために、従事者に手話の技術を習得していただくことは重要と認識しています。事業所とも協力し、市が開催する手話方針養成講座等にご参加いただくなど、人材の育成に努めます。ご意見番号12、項目全般、ご意見の概要、聴覚障害があっても就職できるように支援や配慮をお願いします。聴覚障害によりコミュニケーションが取りにくいということで、就職できないことがあります。筆談したり、手話通訳を利用したりするなどして、就職できるように環境を整えてほしいです。ご意見に対する考え方。聴覚障害のある方が、必要なコミュニケーション手段が確保された環境で、仕事ができるよう、企業などに対する理解啓発を図ります。また、就職に際して必要となる手話通訳については、引き続き対応していきます。ご意見番号13、項目全般、ご意見の概要、私はろう者ですが、他の障害のある人とも交流したいと考えています。そのような機会が欲しいです。他の障害のことも理解を深めたいからです。ご意見に対する考え方、当事者団体の活動や、スポーツ、文化活動にご参加いただけるように情報提供に努めます。ご意見番号14、項目全般、盲ろう者は耳が聞こえず目も見えませんので情報が入らず困っています。そんな中で盲ろう者同士が集まって交流することがとても大切です。そのために支援をしてほしいです。盲ろう者は集まり交流することで初めてお互いに情報が手に入るからです。ですがコロナ禍の中集まることができず、さらに深刻な状況です。ご意見に対する考え方。当事者団体の交流は情報共有の面からも重要であると考えております。特に視覚と聴覚の重複障害についてはコロナ禍であっても直接出会ってコミュニケーションをすることが必要になることを認識し、支援の方法を検討していきます。ご意見番号15、項目全般、京都北部地域の地元の情報が欲しいです。また、聴覚障害者や盲ろう者にも分かりやすい方法で情報を知りたいです。テレビや新聞だけでは分かりにくいので、集まって情報を得る機会が欲しいです。ニュースなどでは、関東の情報は手に入りやすいですが、地元の身近な情報を知る機会が少ないと思うからです。また、テレビや新聞だけでは分かりにくいこともあるので、集まって情報を共有したり、学び合ったりする機会が大切と思うからです。ご意見に対する考え方。市のホームページなどで公開する動画については、字幕や手話通訳での対応をしていきます。情報にアクセスするための学習や学び合いの機会についても検討していきます。 ご意見番号16、項目全般、ご意見の概要、公共施設に公共 Wi-Fi の環境が整備されていると学習会などがやりやすくなるので整備してほしいです。学習会を公共施設の部屋を借りて開催するときに、インターネットで情報を映像や画像で流しながら学習したい場合や、離れた地域の方々と交流や会議をオンラインで実施するときなどに Wi-Fi 環境が必要になるからです。ご意見に対する考え方。市の庁舎の環境整備を検討する際のご意見として参考とさせていただきます。